ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山本由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
7月も半ば、
はい、はい、半ばでございます。
明日は海の日、3連休真っ只中でございます。
そうですね、
はい、夏休みも待ち遠しい、
夏も真っ只中で、ね、もう梅雨明けしてもう半月が経ってね、
はい、もうキップはもう夏休みですよね。
夏終わるのも早めに終わってもらえるといいんですけどね。早く始まったんで、ね、
本当に前倒しっていうのないんでしょうかね。
まあ、8月末までやられるともう、
いやいや9月までも暑いですもんね。
プラス1月って応えますよね、やっぱり
応える、
とても応える。
最近の夏本当ホールシフトあったんかいってぐらい暑いですからね。
本当ですね。
何なんですか、日本はもう沖縄より暑いですよ、東京とか、うん、首都圏は、
うん、いやこの間熊本に帰った方が、
はい、
東京に戻ってきた、なんじゃこれ暑さが変わらないじゃないかって言って驚いて、昔はねやっぱりあの、ね、九州とかそっちは暑かったのに、それが東京も全く変わらない、いや暑いぐらいだっ って驚いて、
だ、うん、本当昔っていうかね、僕らが子供の頃だって30度超えたら暑いなと思ってた、今30度超えた程度だったらまだまだだらじゃないです
か、うん、まだ耐えられるなっていう、
35度普通に超えるじゃないですか、
はいはい、
ね、なんかねやばいですよ、
やばいですね、
うん、そんな中でね夏に負けるなと、
はい、
負けてなるものということで、ですね、みんなまあ、今まだね海に行く程度で、夏休みになったらぜひ涼しいところに避難していただいて、
はい、
熱中症は本当気をつけていただいて、
本当です、ね、
はい、
水分と ね、
うん、ただ水分だけでもダメで、ミネラルも
ちゃんと、そうですそうです、はい、喉乾いてからじゃ遅いんですよ、
ねね、気がついてからでは、
そうです、
なんか熱中症対策員とかなってるんですか。
なってないです。食生活改善員なのでそこに含まれます、はい
ね、ですので暑さの中で汗をかいたら水分を取ろうということで、うん、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りします。
人種、文化、政治、そして宗教、さまざまな価値観の違いを超えてこの地球は一つになれる。幸福の科学、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは、絶賛発売中。
婚活も就活の一つ、今時男女のリアルな悩みに答えます。大川隆法婚活必勝法 Q&A 絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか。
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ、安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ。そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
はい、はい、まあ、時事問題って感じでもないんですけれども、まあ、よくこの番組で取り上げる月刊ザ・リバティ、
はい、
8月号の中での特集でですね、新しい独裁者の時代、
うん、
まあ、Google、Apple、Facebook、Amazon と、
独裁者ってね、
みんなもうね
びっくり、
そう、うん、まあ、我々の生活の中でもすっかりおなじみになっている、
本当です、
Google、Apple、Facebook、Amazon、
はい、
電話も Apple、
はい、
日本が特に Apple のね、うん、iPhone が多い、世界の比率と逆転してます、
はい、
日本以外だと3割ぐらいなの、日本は7割、アップル、
ね、すごいね、
すごいですよ、うん、で何が悪いのよ、
うん、
だ、まあ、ちょっとそれはこう番組でね進めながらどう思いますかって感じで話していければと思うんですけれども、
はい、
そうですね、うん、実は新しい独裁者かもしれませんよと、うん、何が独裁者、
どうして独裁者につながるの、
実はこれとですね、あのトランプ大統領が今やろうとしている、まあ、トランプ革命とか言われてますけれども、それとも関係してます、はい、でトランプさんがやろうとしているのはアメリカに雇用を増やすと、
はいはい、
仕事を増やして、はい、で減税をして、うん、仕事を増やしてアメリカをもう一度偉大な国グレートにしていこうじゃないかと、でそのターゲットにしているのが対中国の、ね、貿易戦争にもなろうとしてるっていうね、うん、関税 25% かけようとしてると、でなぜ中国なのかというと、あの、まあ、知的所有権とかなんかもあの、ね、ルールを破りながら、
はい、
安く作ってアメリカに大量にこう輸出して、うん、アメリカの雇用を奪ってると、で実は中国で作ったものでアメリカの雇用を奪ってる多くのものがそこで、あの携帯電話スマホであったりとかですね、アメリカの企業が実はあの中国に工場を持ってアメリカに輸出してるんですよ、でこれをグローバリズムと言います、でトランプ大統領がやろうとしているのはグローバリズムではなくて、まあ、ナショナリズムって言ったらちょっと聞こえが悪そうに聞こえますけれども、自分の国のものは自分で作ろうよと、でそれぞれの国があの儲かるようにするし、で自分の国の企業は自分の国に税金をちゃんと雇用と税金を納めるようにするべきだろうと、そうじゃないとおかしいだろうと、で例えばアマゾン、これアメリカの企業ですけれども、
はい、
アメリカでの法人税は 35% ですけれども、
はい、
アマゾンがアメリカに納めてる税金は 2% です、は
い、
で実はアメリカの企業であるにもかかわらず、うん、ほとんど納税してないんです、実は、
それはなぜ、
他国に本籍移してるから、
なるほど、
これがグローバリズムなんですよ、要は企業、自分の国が良くなるんじゃなくて、
うん、
自分のところさえ儲かればいい、
それはあかんでしょう、
で気がついたらアメリカは赤字だらけで雇用が奪われて、
はあ、
でまたあの別にアマゾンね、僕もすごい利用してるんだよね、
うん、
あの別に、まあ、そんなに嫌いじゃないんですけれども、
便利ですもんね、
はい、でも結果としてはですね、あのまあ、アメリカの流通とかの雇用を奪っているところもあるので、あのトランプ大統領が言ってるのはとにかくアメリカの雇用を奪うんだったら税金は払えよと、
ごもっともです、
そうなんですよ、税金払わない、払ってない、払わないようにこう抜け道が、
なるほどね、
はい、で例えばなんですけどもトヨタ、
はい、
時価総額が25兆円、
はい、
であの雇用者数は35万人、それではということで、このリバティでね、時価総額89兆円のグーグルの雇用者数はさて何人でしょう1番7万人、2番20万人、3番55万人、
はい、
何人でしょうか、ね、まあ25兆円の、ね、トヨタが35万人の雇用なんだったら55万人ぐらいじゃねえのとかってなんか思いがちですけれども、7万人
なんと、
だ結局はたくさん儲けてるけれども、まあ、ものすごいあの、まあ、生産性が高いっていう言い方もできるんですが、儲かれば儲かるほどね、雇用は減ってるくんです、
不思議、
不思議なんです、あとそれとですね、ここからがもう一個踏み込んだところですけれども、
はい、
ニュースの内容、これがですね、アマゾンもそうだ、カスタマーサービスの名のもとに、アルゴリズムというね、いろいろこう AI とかの、いろんな顧客情報のプログラムによって、我々がより喜ぶものがこうおすすめ商品で出てくるじゃないですか。
はいはい、出てくる、
出てくる、
出てきますでしょ。でついつい買っちゃうって、あれで儲かってるんですよ。
なるほど。
実は同じようなことが Google のニュースでもされていて、
そうなんですよね。
僕らが好むようなニュースばかりが出てくるので、うん、いろんなニュースに触れてると思ったらすごい偏ってくる。
そう、怖いわ。うん、そうなんですね。
提供してるものしか見せてもらってない
で、アメリカなんかですと、トランプ大統領の発言とかがどんどん削除されて
る。そうですよね。もう操作されてるのね。
そうなんだ、うん、
その前段階
気がつくとフェイスブックではで、ね、トランプ大統領関係のニュースが削除されてる、うんうんうん、起きてましたよ、
うん、そうなんです。知らないのはね、私たちだけ。
怖いわ。
だからニュースがすごくこう、うん、公平かなと思いきや、うん、公平じゃなくなってて、はい、いつの間にこちらの関心があるだろうというものを提供しながら、このフェイスブックとか企業が狙ってるのは広告の売り上げなんですよ。だから広告につながるようなもので、それさえ良ければいいので、僕らがどんなニュースに接するかとか公平かどうかの関係ないんです。そういうことが今いろいろ起きてるんですね。
なるほどなるほど。
知らないって怖いですね。
いいのと。でどんどん企業が買収されるで、まあね、雇用も結果として減ることになりますよ。だちょっとねびっくりすることがいっぱいです。で、あの Google と Facebook で世界のネットの広告市場どれぐらい占めてるでしょうかっていうところで、
はい、
なんと 50%。
半分。
すごい。
半分、そのうちの一人。私たち。
そうそうそうそう、だ普通にね、あまりにも当たり前のようにね、うん、やってますけれども、
大活躍して、うん、
今の日本の女子高生は1日平均で何時間スマホを使ってるでしょうか、
ね、
1番1時間、2番3時間、3番6時間、まあ自分家にね子供がいると大体6時間です。1日のね24時間のうちのどんなもんですか、4分の1がスマホの画面とともにあると。
恐ろしいことですね。
いうですね、まあ、そんな状態にもなってますよと。
だって電車乗ってたってみんなスマホ画面にずっと見てますよね。
最近は芸能人が電車乗っても気がつかない
ね、
スマホ見てるから。すごい時代になってきましたね。そんなこともありますよということで、うん、音楽の方を紹介していただきたいと思います、
はい、今週の1曲はリグレットガールホワイトアウトで、静香さんよりリクエストいただきました。これから売れるぞと言っている感じですので、ぜひ皆さんお楽しみください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
今週の1曲はリグレットガールでホワイトアウトをお聞きいただきました。
はい、後半もですね、ちょっとこの、まあ、結構聞くとびっくりするでしょ。
びっくりしました。
洗脳されてる、
ね、
本当にびっくり。
でこのね、Facebook、Google とか Apple とか Amazon とかの、うん、この流れと AI の流れがまた一緒で、うん、今 AI がどんどん進んでってるじゃないですか。
すごいですよね。で、
はい、生活の中に AI が入ってきてて、はい、Amazon なんかでもほらなんかポチッと置いとくと会話で電気がついたりなんだりって、なんかアマゾンのライフっていうかね、うん、便利だよみたいなのあるじゃないですか、うん、最近すごいことがあったんですよ、
はい、
あの AI がね、うん、あの夫婦の会話を全部、はい、あのその会話を全部あの文字起こしして、SNS に公開しちゃったってのがある。で、AI がね会話とか聞いてて、
はい、
この会話はあの SNS でね、そういろんな情報を共有してあれなので、はいはい、この会話も共有すると幸せが広がるって
思っちゃった
ね。それでじゃあ広げようってことで判断して、
恐ろしい
夫婦の会話ですよ、家の中でいろんなこと喋るじゃないですか。
あらららら、
あれが全部文字化されてFacebook とかなんかそういう SNS で
公開拡散されちゃう。
なんと恐ろしい。
何判断してんだ勝手にみたいな
ね。だからそこの判断するね、うん、やっぱ感性とかああいうのがない、
倫理性がないんです
よね。
で、うん、いいなってつながったらいいっつって、
うん、そうなの。そう、OK、怖い世界になってきました
ね。 OK Google 怖いぞみたいなね。
怖いわ、それは怖い、ね、
そういうことがほらあったってことでですね、あのだから今後ね、なんちょっといろいろ気をつけなきゃいけないとこ
はい
ありますよと、
はい、
いうとこですね。あとこのリバティの、ね、中で紹介、これ僕もニュースで見たことがあって、この長時間のスマホの使用で学力が下がる、
はい、これ聞きますね。
これすごいんですよ。あの2時間以上勉強してて、あのスマホの、ね、はいはい、使用時間1時間未満の方っていうのは、はい、これ平均点が、ね、75点だったと、はい、あるあの仙台での、ね、学力テストで作ったんです、でも2時間以上勉強してても今度スマホをどんどんどんどんやっていくと学力の平均点下がっていきまして、2時間以上勉強するけど4時間以上スマホを使用する人の平均点は58点、
はい、
でなんとですね、全くあのスマホを、使用しない子供で勉強時間が30分未満だった人に負けてるんです。
本当だ。
勉強30分未満でスマホ使用してない人は62点ぐらいなんです、平均点が。
そうですね。
スマホは4時間以上やって2時間勉強してるのに下がっていく。
これはどういう理由
だ。結局あのほら画面で目が疲れるとか神経がこう高ぶるとか、ブルーライトとか、我々だとほらいろいろ Facebook なんだとかいろいろずっと見てると同じことが起きてて、起きるんですよ。
脳のなんかじゃあこう障害、ね、
そうだ、
支障が来てる。
考えるのが浅くなるとかですね。
なるほど、ね。
だ電子書籍は読む時の疲労感が大きいと、注意力が散漫になるとも言われてます。だからいろいろ便利な面はあるんですけれども、やっぱこう目を害するとかですね、はい、まあ、脳を害するとは言いませんけれども、神経が高ぶるんですかね。あと集中力が散漫になってくるとか、そういうところでございます。で、あの私も読んでてね、あのびっくりしました、はい、あのこのね IT 産業の聖地と言われているシリコンバレーの中の全部ではないんですけども、ある学校ではあの子どもの自己確率と宗教性を損なうという理由からネットの使用を15歳まで禁止しようっていう学校まで出てきてる。シリコンバレーですよ。あとあのね、有名なというか知ってる人は知ってますけれども、マイクロソフトのビル・ゲイツの子どもさんには本を読めと、スマホ禁止。
そういう指導、
は
い、
はで、あれですよ、このね、グーグルの誰だったかな、ティム・クックさんですね、今の社長のね、はいはい、やっぱ甥っ子にはソーシャルネットワークは使ってほしくないと発言した。やっぱね、何か知ってるんでしょうね。
そうですね、きっとね。
あと情報があまりにも膨大にね、あの一つのところが握りすぎるっていうところなんかも、ございます。だ先ほどもね申し上げも、ネットは中立だっていうのはなかなかそうでもありませんよと、あとあのこちらですね、もう基本的には考え方が弱肉強食なので、はい、あの自分の企業さえ儲かればもうあとはもう潰れても構わないぞという感じのところがあって、あの例えばなんですけれども、結構アップルの下請けってこう日本が多いんですよね。で日本であの非常にこういい技術で作るじゃないですか、はい、でその様子を写真で撮って、でこうやればいいよって人件費安い国にその写真を見せて、やれるようになったら切り捨てて変えちゃう、
へえ、ひどい
ことが起きてるんですよ。だちょっと企業論理としてね、まあ、勝てばいいっていうね、まあ、先週のね、
なんかちょっと今聞いたことあるなと思ったんですよね。
ちょっと蘇ってきましたね。
なんかそういうね、
弱肉強食
でね、負けたやつが悪いんだっていう価値観もあるかもしれませんけれども、やっぱりこう日本のね、特に我々の考えで渋沢栄一とか松下幸之助さんがおっしゃってる共存共栄、
はい、
やっぱり一緒に栄えて繁栄していこうっていうですね、そして松下幸之助さんなんかは適正利潤はちゃんと取って、それで儲けていかないと、あのやっぱりこの安くするだけじゃ潰れますせというところを常に言ってたと。またあのヨーロッパのですね、日用品メーカーユニリーバは、 IT 企業は社会を分裂させ非民主的だということで、広告の引き上げなんかも検討している。 だこの Google とかですね、あの Amazon、Facebook とかこういったところ、はい、Apple とかを牽制してるなんていうところなんかも載ってる。で基本的には広告収入であの利益を上げてるので、はい、あの基幹産業が育つわけでもないんですよね。なので、まあ、今後ねあのこういった状況を知りながら、あの日本とかアメリカとかでやるべきことはあの宇宙産業であったりとか新しいですねあのそういう基幹産業をしっかりと育てていくっていうところで手を打っていかないと、はい、あのただ広告ので乗っかってるっていうだけでどんどんどんどんあのなんかアンバランスになっていくし、ネットは中立かと思ったら情報がすごい偏ってたみたいなですねことなんかも起きていきますよと。びっくりですね。
いやびっくりですね。
本当にびっくりです。
驚いたぞと。
驚きました。
いうようなことがこのリバティに載ってまして、まあ、ぜひもっと詳しく知りたい方はお読みいただきたいなというふうに思います。
はい。
それはかつてイエスが父と呼び、ムハンマドがアッラーと呼んだ存在、大川隆法、信仰の法、地球神エルカンターレとは。幸福の科学出版。政治家、経営者、組織のトップを目指す人に送る大川隆法公開霊言シリーズ、徳のリーダーシップとは何か、三国志の英雄劉備玄徳は語る。あなたにどこまでもついていきたい、そう思われるリーダーとなるために、絶賛発売中。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
悪魔の実態と防衛法を明らかにした衝撃の書が発刊、大川隆法悪魔からの防衛術リアルエクソシズム入門、現代人が知るべき悪魔の手口と対処法、門外不出の内容がここに公開。悪魔からの防衛術、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間に終わりの時間でございます、はい、今週はですね、月刊ゼリバティ8月号からですね、まあ、新しい独裁者の時代かと、Google、Apple、Facebook、Amazon についてのですね、
はい、
知ってました皆さんっていうことで、
本当です ね、
お知らせしました。結構びっくりですね、
はい、タイトル聞いた時はなんじゃいと思いましたけど、
本当、ね、また違う、
聞けば聞くほど、
ね、
あ、なるほど。
私もアマゾンヘビーユーザーですプライム会員です。
そうでしたか、
愛用者です。
愛用者
ヘビーだもんね。
ね、うん、眼科の方がレーシックはやらない方がいいって言ってるの、
本当ですか、
ね、
なるほどね、怖さを知ってるってことですね。
知ってるから、
さすが。
でも本当にあのね、やっぱスマホとか見る時間はやっぱ減らした方がいいと思いますね。考える時間が減ってます。
目にも良くないし、
はい、でも何でも検索すれば出るっていう感じになっていくと、実はあのウィキペディアとかやっぱ便利なんですけど、情報は浅いんですよね。だから知った気になってると思ってると非常に浅い感じになっていっちゃうので、まあこう自分が意思で見てるんだっていうところでですね、
辞書に赤く線引いて、
何でもピロンピロンピロンピロンこうね、あの表に出てくるようにしておくと、それ見てチェックしてるだけでなんかご飯の時間もね、すんか美味しいんで、そもそも何してるんだみたいな、寝る直前まで見てたりとかね。で寝る直前見てると本当睡眠障害になります。アブダクションもされてないのによ
くないです。
お気をつけくださいというところですね、はい、今週のプレゼントに入りたいと思います。
はい、話題の、月刊ザ・リバティ8月号、2名の方に抽選でプレゼントさせていただきたいと思います。応募方法は FM チャッピーの Facebook をご覧ください。締め切りは7月の17日火曜日とさせていただきます。ぜひ興味をお持ちの方ご応募ください。
それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしていきます。
ポジティブジャパン、来週も
お楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン、この番組は
幸福実現党埼玉県本部安田建設以上各社がお送りしました。